This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
J-POP をお坊さんの目線で解きほぐす、あなたの心も解きほぐす脱力系音楽バラエティお坊さんミュージック。出演は僧侶で公益財団法人仏教伝道協会に所属されている江田智明さん、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希さん、 TBS 皆川玲奈アナウンサーです。第1話、愛子戻れない明日。
もう愛子さんがいなかったらこの番組の復活はなかったわけですから。
そういうことですね。
もうこの番組と私たちにとって、はい、弥勒菩薩みたいな存在ということでよろしいですか。
いやいや、もう全然あの違いますね。
違ったみたいな。
弥勒菩薩というのはですね、今から56億7000万年後にこの世界に生まれて人々を救うと言われている仏様が弥勒菩薩なんですね、はい、ですからね、全然ちょっと存在が違うというか、まあ、56億7000万年後にしか現れないという、そういう仏様。
未来で
した、ね、まだまだ早いですね。
そこには到達できないですね、人間はね。
まあ、でもね、舞子さんが本当に救ってくださった、まあ、まさにもうこの番組をね、もう救ってくださったありがたい方はもう間違いありませんので、
感謝の意味も込めてね、1曲目で選ばせていただいたんですけれども、なんかやっぱり高校生の頃ずっと愛子さんを聞いてて、この歌詞ちょっと見ていただくと、その私はあなたじゃないから、であと私をちょっと愛子さんに置き換えて、であなたは、まあ、聞いてる人は私に置き換えると、あの愛子は
ちょっとあの、いや、あの愛称を込めてちょっと愛子、そういうことですか、
ごめんなさい、菩薩ですか、
菩薩、はい、愛子は愛子は私と同じやっぱり経験とか気持ちって共有できないけど、でも私がたくさん泣いてる時とか本当に気づいた時は、もうそこであんまり立ち止まったりしないで、あの前向いてねって言ってくれてるような曲だと、なんか愛子にすごく慰めてもらってるような曲だって高校生の私は聞いてたんですよ。でもやっぱり高校生ってなんか本当に多感な頃で、なんか本当ずっと私毎日泣いてて人生に絶望してたんですよ。
ちょっと待ってください、それはちょっとどうしたんですか。
なんかやっぱりこう夢とか目標とかうまくいかない時がやっぱちょうど高校生の時で、なんかすごく辛いなって多分ものすごく思ってて、でもう愛子さんのこの歌詞がもう自分に刺さりまくって、だから愛子はね、神のようなもので、
ほら
神が、
仏ではなく、
もう神様
で、弥勒菩薩でもなく、はいはいはい、
神が私のことをそういう風に上から、はい、なんか優しく見てて、はい、間違った時はそっちじゃないよって言ってくれてるような曲だと私はずっと高校生の時から聞いてたんですよ。
はいはいはい、
だからちょっとこれはね、恋愛ソングとしては聞いてなかった。
うん、あ、そういうことなんですね。そう
でも一個わかんないのが、まあ、戻れない明日っていう、
いやもうまさに
明日ってまず戻るっていう意味ではないし、
そうですよね、
なんか矛盾してるなって。
そうですよね、だからこれって、まあ、戻れない明日っていうタイトルもそうですし、最後もこの歌の最後の曲の最後のところでもこの戻れない明日っていう言葉が出てくるんですね。ですから、まあこれ非常にこの戻れない明日っていうのが非常に重要なキーワードになってると思うんですよね。まあ、ですからこれ多分、まあもうこれ私もこれ何回も聞かせていただいて、もう正直もうこれもうよく、もう私の結構勝手な解釈といえば勝手な解釈なんですけど、
坊さんポイントお願いします。
はい、あのこれ戻れない明日っていうのは、まあこれ多分なんか誰かと付き合っているこういうそういう大切なパートナーの方が一緒にいて、で、まあ、多分ですね、この今という時間を一緒にその、まあ、彼とですかね、パートナーと共有しながら、そういう悔いのない明日というか、そういう、ね、未来を、悔いのない未来をなんか築いていきたいみたいな、なんかそういうことをちょっと表しているのかなというふうに、まあ、ちょっと私思ったんですね。で、基本的にまあ仏教ではですね、まあ、あの過去でも未来でもなく、これ今この瞬間っていうのが一番、まあ、大切だと言われていますね。ですからこの今この瞬間にこの意識をフォーカスさせるということがものすごく大切だと、 言われるんです。ですから、まあ、この歌も、まあ、それと同じでそういう過去や未来っていうのが、まあ、これ出て、まあね、明日とか未来とか出てくるんですけども、この今の時間をですね、その大切なパートナーと一緒にこう笑ったり悲しんだり、一緒にこの時間を共有してしながら、こう後悔しない戻れない明日を迎えたいっていうような意味なんじゃないかなという勝手な解釈でございます。はい、すいません。
そうかそうか、う
ん、これってなんか不可逆変化の話じゃないんですか。
ちょっと待って、不可逆変 化、
うん、戻れないね。
その生卵がゆで卵になったら戻れない、
はいはいはいはい、
皿が落ちて割れたら戻れない、うん、戻れない、
戻れないですね、不可逆ですね。
そういうのはないですか、武器。
いやちょっとそこすぐパッと思いつかないんですけど、はい、
すごい、確かに戻れないわ。絶対戻れない、
ね、私はそういうふうに聞いてたんです。そういう生卵からゆで卵のそういうね変化の話、はいはい、
変化
戻れないではないかなって聞いてたんですけど、
はいはい、分からないです。
でもそれを聞くとやっぱり一緒に見たいの戻れない明日をっていうフレーズがすごくしっくりきますね。
そうですよね、
だからこそ今大切にしようって。
そうですね、うん、その今のこのささやかなこの瞬間というか時間を大切にして戻れない明日を迎えたいっていうような
迎えたいねっていうフレーズ素敵ですね。
いいですね。
それをなんか愛子さん含ませてんのよね。
じゃあ多分
そう書いてない、
書いてあえて書いてない、
戻れない明日を迎えたいねって、
う
ん、
あちょっとキュンとしちゃった、
ね、そういうことですね。
ちょっとときめきました。
そして江田さん、もう一つお坊さんポイントお願いします。
そうですね、もう一つこれポイントがあって、うん、これ私はあなたじゃないから全てを同じように感じられないからっていうところがこれ出てくるんですよね、はいはい、でこれこの歌詞がですねこれ、2回出てくるんですよ。私はあなたじゃないから全て同じように感じられないからっていう、これ、まあ、要するにこれって私はあなたじゃないっていうのは、まあ、要するに私とあなたは別ですよっていうことです ね、同じように感じられない、うん、別のものですよっていうふうに言ってるんですけど、まあ、私たちってこう言葉を使って言葉で物事を理解したりこう捉えたりするんですけどね、うんうん、ですから言葉の中で、まあ、私とあなたとか、うんうん、こうまあ、例えば善と悪とか、うんうん、暑い寒いとか、まあ、何でもいいんですけど、こう物事を2つに分けてこう捉えるんですね、物事を、うんうん、でこれを要するに、まあ、分別っていうんです、
はい、
言葉で。で分別っていうのはこれ、まあ、昔からこれちゃんと言われてるんですけど、こうよくこう分別のある大人になりなさいとかってこう昔よく言われてました、ね、うん、だから分別って結構世間一般的に言うと、まあ良い意味の言葉なんですけれども、うん、ところがですねこれ仏教ではですね、うん、この分別って結構悪い意味というかネガティブな言葉なんです。
ネガティブ、
そうなんです。
で、
なぜかというとこう物事を何でもこう分けてこう名前をつけて分けて捉えることによって、うん、そういう誤解とか錯覚みたいなものが生じるからなんですね、うん、ですから仏教ではですねその分別に対して仏教の悟りの境地っていうのは簡単に言うとその無分別、その分別は逆の境地だと言われている。だからつまりその要するに私とあなたとか善と悪とか暑い寒いとかそういう分けずに全部が一体だ、全てが一つだというふうに捉えるのがその悟りの無分別の境地だと言われているんですよね。
悟りの境地か、
そうですね、
は
い、
でも分別やっぱり分けた方が、
はい、
そう伝わりやすいし、
そうですよ、ね、
人は理解しやすいじゃないですか、はい、
そうですよね。だから私たちってもう言葉を使ってる時点で、うん、もう分別っていうものから絶対離れられない、
うん、
だから言葉で何でもこう名前をつけてる時点で、
はい、
そういうレッテルというかあれを貼ってこう理解をするんですよね、うん、分けて理解をするっていうのがもう一般常識、もう当たり前すぎて何も考えない状態なんですけど、
はい、
それが分別の境地で、無分別っていうのはそういう分け方をしない、
みんな一緒、
みんな一体だっていうのがそこなんですよね。
でもこの間の懺悔門っていう、はい、懺悔するお経を、
お経、はい、
お坊さんバーっていうところに行って、
お坊主バー
って、ね、あ、そうですそうです、はい、あ、なんかその1年ぶりのお坊さんだからちょっと慣れておこうと思ったの、うん、お坊さんに
事前に
って行ってきたんですよ、
奈良市
でね。そうそうそう、で、まあ、極楽浄土っていうカクテルを飲みながら、うん、懺悔門っていうのをね、あの読んできたんですけれども、
はいはい、
まあ、それは結構善と悪みたいなのがもうはっきりしていて、いわゆる懺悔するっていうことは、うん、まあ、悪だと認識しているというか、
そうね、うん、認識しないと、
まあ、なんで、まあ、そういうものなのかなって勝手に思ってたんですけれども、
まあ、そうなんですけど、まあね、もちろん善と悪とかいろいろこうやってはいけないとか、まあ、仏教でもそういう戒律があったり、まあ、いろんなものがあるんですけれども、ただもう 結局最後の究極的な悟りの境地っていうのはそういうもういろんなそういう言葉からも離れたところだっていう、だからもう考えれば考えるほどもう言葉を使って考えてるわけですからもうそこで分からない、その無分別の境地って分からなくて、だからあの結馬経という有名なお経があるんですけども、はい、その中に主人公で結馬吉っていう人がいるんですね、
はい、
で結馬吉っていう人がその質問を受けるんです、うん、でそれどういう質問かというと、うん、無分別の境地を説明してくださいと、
はい、
要するにこういう、どういうところかって説明しろっていうふうに言われた時に、うん、その結馬吉の答えは何だったかというと、はい、沈黙だったんですね、
ほう、
一切黙り込んだんです、ずっと黙り込むっていうのが答えだったんです。でそれ答えが分かんなかったから黙ってたわけでは
ない、そういうわけじゃないのか、
そういうわけじゃなくて、だからそう言葉で少しでも何か話その説明しようとするともうそこで分別の境地になっちゃうんで、無分別を説明しようとすると言葉から離れた状態にあれしなきゃいけないから黙るっていうのが答えだ、まあ、だからそこですよね、
うん、
だからそこで愛子さんのこの歌なんですけれども、うん、だからこれ私はあなたじゃないから全て同じように考えられないからっていうのは、うん、これ要するにまあ私とあなたは違うってことで、まあこれはまあすごい分別な考え方で、
まあ、理解できますよね、
そういう考え方で、うん、でだから分別なんで、だからこそ隣で笑っていたいのっていうふうに愛子さんここでつながってるんですよ、だからこう笑ってね、こう笑顔を見せるっていうのは、まあ、ある意味その先ほど言われじゃないですけど、その言葉を超えた言葉ではないコミュニケーションだと思うんですよ。
すごいじゃん、結馬経じゃん、歌詞にしてますね、
僕。だから笑ったら、ね、それが無分別の境地だということではないでしょうけど、でもまあ何ですかね、そういうまあでも私たちの人間関係でこうやって言葉で確かにコミュニケーションを取っているけれども、うん、そうやって言葉じゃないコミュニケーションっていうのも結構大事なところってあると思うんですよ。だからそういう共にね、一緒に笑ったり一緒に泣いたり、ね、見つめ合うのも何でもいいんですけれども、うん、そういう言葉を超えたコミュニケーションによってこうあなたと一つであることを感じたいみたいなニュアンスをこの歌からこのパートナーとの関係というか、なんかそういうのをちょっとこれ私の勝手な解釈なんですけど、まあ、感じたかなと思いますね。
さらにいい曲に聞こえます。
そうですね、舞子さんが本当にそれを思って帰った
か
は
分からない
。分からない、
舞子さんも悟りの境地に近いのかもしれない、
菩
薩なんで。ということでまとめますと、愛子さんの戻れない明日、お坊さんポイントとしては、まあ、今この瞬間に、まあ、意識をフォーカスすることが大切ということと、あと物事を分別せずにね、一つだとみんな一体だと捉えることが悟りの境地ということでした。
Like a Rolling Stone、 お坊さんミュージック。